スのメッセージは、汚れた世界のただ中の小さな叫びを聞いてくださる主と題しまして、旧約聖書ヨシュア記2章です。まずはじめに12節13節をお読みいたします。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属する者を生かし、私たちの命を死から救い出してください。アーメン。今日語られるラハブの出来事から、イエス様を信じる者に働く完全な救い、完全な守りを豊かに知り、イエス様の血という赤い印を離さず世において栄える私たちでありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの愛する主イエス様を褒めたたえます。イエス様は憐れみ深いお方と同時に義なるお方、皆さん一人一人をよくご存知です。たとえ人が本当にイエス様の御言葉を守り行うことに必死であっても報われないなと思うようなことがあっても、その全ての志と営みと、また起こした出来事の一つ一つを主はつぶさに見ておられ、知っておられ、皆さんのその義の上に迫害されてきた悲しみを含めて全てご存知なるお方です。この主イエス様を褒めたたえたいと思います。それでは初めに一言お祈りいたします。私たちを愛したも父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたは我らが滅びに至ることをそれを良しとせず、一人子御子なるイエスキリストを世に使わし下し、そして我らのためにその命を犠牲としてお捧げになられたことを感謝いたします。我らはそれによって救われました。本来我らが滅ぶべき、また呪われるべき罪人の者たち、その身代わりのためにイエス様が差し出されました。主をただただあなたを褒めたたえます。今ただその素晴らしいあなたのこの贖いと、あなたの憐れみ、そしてあなたのご計画、あなたの命の御言葉を今日豊かにいただかせてくださいますように、語るしもべらを清め、預かる一人一人を清めてくださり、ただただ御霊が諸教会に語れと告げられる御声によく聞いて従う我ら一同でありますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アメン、
アメン。今、ね、ここにおいて賛美しました通り、目を上げてみると乱れしこの世、傷つきし民のうめきが聞こえる、この時代、この世の中です。確かに多くの人々が自分の罪の飲み食い、その邪悪なこと、汚れたこと、それをしているがゆえに、それゆえに悲惨なこと、悲しい出来事が、起こったりします。で、先週先々週とですね、ローマ人への手紙の方から、そのような自ら好き好んで邪悪なことをして、汚れに身を投じて、そして人を平気で傷つけ、それに対して何の良心の咎めも感じないような、そういう人たちに対しては神様の正当な裁きが下る、ということを、ローマ人への手紙の1章の方から見ていきました。そのような者たちが、どういうものになっていくか、まあ、前回、まあ、21節の方を、特に詳しく見たんですけども、特に彼らはどういうふうになっていくか、23節を見ますと不滅の、まあ、22節から見ますと、彼らは自分では知者とあると言いながら愚かな者となり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、 這うものの形に似たものと変えてしまいました。
ここで私たち知るべきなんですね。人間が神に似せて作られたその姿形を失った時にどうなるかって言ったらね、人間は神を頼らない存在になって、何を頼るかって言ったら、空を飛びたい時は鳥を頼るんです。海を接したい時は海に生きる生き物、それを頼るんですね。そしてそびえ立って高くなりたいという時はね、太くてまっすぐに伸びているそのね、機器をね、自分の拝むものにしたり、だから自分が拝みたいものをね、自分が望んでいることを自分の神々にしてしまう。だからお金を神々にするでしょ。主の作られたものを自分の望み、それを叶えるものの拝む対象として、人間はこのように神を離れて、自分が神から生まれたというこのアイデンティティを忘れてしまった時というのは、このように人間は堕落して下ってしまうということなんですね。
でさらに24節から、それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。
要するにですね、この空上スワイというものが次に何につながるかって言ったらね、この汚れた性につながっていく。このスタンスを今私たちに教えているんです。神に似せて作られた人としてのその姿を失った時ね、聖とされるべきその聖を聖ではなく汚れたものにしてしまう。欲望を満たすための道具としてしまうというプロセスがここに現れています。
で特にそれが現れているのが、ね、26節から、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の欲を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な欲を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。要するに男女のその性の乱れ、ただただ彼らのその欲望のそのはけ口としての性、それに飲み込まれていった結果、彼らはその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けている。特にですね、この性的なことに発端を発した病、もろもろあるんですけど、梅毒とか、エイズとか、本当に写真を見るとむごたらしいものです。これ明らかに神様がその、自然なものを不自然に変えたことゆえの、その罰であるということをもう明らかに分かるような形のその病です。こういう形で、神様が作られたものを不自然なものに変える、そういうことを突き好んで、する人たちのみならず、また、それどういう人かって28節、また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。要するに彼らが神を知ろうとしたがらない。そればかりか、自分の欲望、そちらの方を神とすり替えて、でそれで好き勝手なことをする。でそうして、この29節以降のところに、29節から、31節には、神様がこれをすると死に値する、そういうふうにしている、21の項目が出てきます。21の悪い項目、要するにです
ね、人間を作られた神というのは、一番最初に初めての人アダムを作られましたよね。そしてそのアダムに一番ふさわしいものを、あらゆる創造物の中からは見出すことがなかったんです。だからアダムを深い眠りに、眠らせて、アダムの中からアダムに一番ふさわしいものを取り出してくださって、そしてアダムに、一番ふさわしいものとして神の身元において、整えられて、 そして成長した時にその時アダムのところに連れて行ったんです。アダムのところに連れて行って、そしてアダムとエヴァが二人が一つになったと書いてあります。もともと一つの中から取り出されたものなんです。神にあってまだ必要なそのさまざまなねことが整えられて十分とされて、そしてまだアダムの懐の中に入って、そして二人は一つとなる、一人になるということが、これが神の理想としているこの誕生なんですね。誕生なんです。だから誕ではなく生でもなく誕生で一つなんです。このようなプロセスというのは非常に美しいもので、この二人、神が定められた者同士が、そして結び合わされて、そして一つになるということは美しいものなんですね。すべて共有する感情、そして体の感覚、この全部が美しいものなんです。なぜかと言いますと、神を崇め、褒めたたえるために主が与えてくださった、ね、二人を一つにしてくださったそのプロセスの中において味わうそのすべてのことは、神が彼ら一つになったものに与えてくださったその感覚なんですよ。なのにこれをただの情欲にしてしまうとどうなるかって言ったらね、全然そうじゃなくなっちゃうんですね。情欲には美しさはないんです。情欲に美しさはないんですよ。年取って美しい婦人はいるんですね。年取って美しい婦人はいるんですよ。年取ってセクシーなおばばはいませんね。年取ってね、腰をぐねぐねとひねって歩いてたら、ああいうのをね、くっとそうがつくババって言うんですよ。続けて言うの嫌い、私。美しさ、神に似せて作られたこの美しさを離れていくと、人は数々の罪を犯してしまう。その罪の重ねられたその様がローマ書に出てくるんですけれど、主が私を離れて、あなた方が一つ一つ罪と結託して生み出してしまったこの21項目の罪を私は憎むと言っています。
で、32節見ますと、彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。で、ここに出てきましたね。彼らに、好き勝手に要するに行って、ね、それらのことが、ね、邪悪なことだと知って嫌だって言って投げ捨てるではなく、むしろそれを、ね、歓迎し、それを推奨し、そしてそれを行う人たちとに同意するんですね。
世の中今ね、本当におかしいよ。なぜおかしいかって言ったらね、トルボにも3分の利があるって言ってるんだよ。トルボに3分の利があってはいけません。トルボしちゃいけないんだよね。もともと落ちてても自分のものじゃなかったら拾っちゃいけないの。拾ったならば警察に持っていく。ね。そこに無防備に置いたからあなたが悪い。じゃないですよ。もともとは自分のものじゃなかったら、人のものは手出すべきではない。ね。それが落ちていたならば、その主人に返すべきですよ。なのに、今の世の中はあらゆる、ね。悪いことに対して三分の利を与えてるんですよ。言い訳。ね。その人にも、こういうような事情があったからこうしてしまった。いいえ。神の律法は何一つそうは説いていないのです。神が許していない罪を私たちがね、三分の利を与える。とんでもないです。罪を犯した私たち、 人一人がするべきことは、罪を犯した人に対して憐れみのチャンスを与える。それは大いにするべきでしょう。我らに罪を犯した者を我らが許す孤独という言葉があるから。ね。その人に憐れみのチャンスを与えて、その人がね、罪に下っていくものではなく、まだチャンスがあって、自分は罪を犯さずに生きる、ね、なんとかの術がある、ということを私たちが、もし力があるならば、それを与えて、その人にチャンスを与える。これは私たちがするべきことなんです。でも、罪をね、許す。そして罪人に対して関係ない A という人に B が罪を犯しました。それなのに関係ない私 C がね、三部の理を語ってはいけないんです。あの人はこうで、こうで、こうだったから、ね、ああいうことになったんだから、A さん、あの P さんの事情を組んで、ね、許してください。許してあげてください。今、人の中には、責任持たない罪を許す。勝手に自分に起きたことじゃなく、人に起きたことに対して理解示す。ということは、大いにはびこっているんですけれど、自分に対して人が犯した罪に対しては、かたくなに許そうとしない。ね。その心が、まだその何倍もはびこっている。これが世の中なんですね。神を離れた人間、その見姿を失った人間、離れた日数が深ければ深いほど、遠ければ遠いほど、罪と結託して生きていかなければ自分の身を立てることはできない。このようなことが私たちにはもう 日常の常になってしまう。これがロマ書が言っている今この21に至るこの罪の、ね、プロセスの順番なんです。
でこの、ね、リスト、ね、29節から31節を読みますと、彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相語するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。これらの21項目、ね、これらが本当に私たちが好き好んでするとするならば、神様はそのようなものを、ね、次第に当たるものとして、処罰されるんですけども、けれども、この時代はこのようなことをね、いいね、いいねって言って推奨するような者たち、あるいは自ら好き好んでこれを、ね、得とするような、そういう者たちが確かにおります。けども、神様ははっきりとそのような者たちは、好き好んでこれらのことを行う者たちには、主は確かに裁きを下されます。それではですね、このようなことを好き好んでもともと行いたくないけれども、もうこのような者たちのその価値観によって持ち合いされ、生まれ落ちたところがそのような価値観で満ちて、もう幼い時からそういう邪悪なこと、汚れたこと、それの被害を受けながら、奪われながら、ね、自分自身もまたその汚れた価値観や、ね、邪悪なその行い、それしか知らない、そういう習慣を身につけてしまった、そういう思考パターンを身につけてしまった、ね、自分を変えられない、ね、神様に喜ばれない生き方、ね、その生き方を本当は変えたいんだけど、でも、ね、変える術を知らないで、そうやって苦しんでいる人たち、じゃあ一体彼らはどうするのか、ね、そのような人たちはそのまま滅んでいくしかないのか。いいえ、聖書を見るとですね、神様はそういう人たち、そういう苦しんでいる人たち、声にもならないうめきを神様はしっかりと聞いて、その人たちの叫びを、ね、漏れなく聞いておられることが聖書を見ればわかります。ね、アベル、 お兄さんに殺されてしまいました、ね、声も発さずに。けれどそのアベルの血は叫んでおります。神様はそのアベルの血の叫びをちゃんと聞いておられました。また、ソドムとゴモラのその彼らを訴える叫びは非常に大きくて神に届いているって、ね、神様はアブラハムにおっしゃいましたね。ソドムとゴモラに対する叫びを神様は、ね、そのソドムゴモラという邪悪な性的に盗作した乱れた町の中において行われるその暴虐で苦しんでいる人たち、被害に遭っている人たちの叫びを主は聞いて、そしてそれに相応した報いをソドムゴモラに、ね、なされましたね。また新約の、ね、ヤコブ書の方を見ますと、ね、労働者に対して支払われるべき賃金が正当に支払われていないとするならば、その未払い賃金が主に向かって叫び声を上げている、ね、ヤコブの5章4節に書いてあります。そうです、漏れなく主は聞いておられるんです。叫びを、そして正しく扱われるんです。今回ですね、このローマ人の手紙に、もうちょっと詳しくやろうとしたんですけど、どうもですね、それをする前にこのような、ね、邪悪な人たちの被害に遭って、でそれでその叫び声は一体どうなるのかというところをね、こちらの方ちょっと先に見ていきたいと思いましたので、ね、今日はローマ書でなく、ヨシア記の方にしたんですけども、特にこの邪悪な町の中に、邪悪な時代の中に生まれついてしまって、身につけてしまった邪悪な性質、そこから救われたある一人の女性、ラハブという女性について今日見ていきたいと思います。
アメン。
で、このね、ラハブ、彼女はどういう人だったか。ヨシア記の2章を、見ますと、2章の1節から、ヌンの子ヨシアはシティムから密かに2人の者を石膏として使わせて行った。行ってあの地とエリコを偵察しなさい。彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった、ラハブという女性、彼女は遊女でした、遊女、要するにその身を売って、でそれで生計を立てている、ね、そういう女性ですね。彼女はこのカナンという地方の、このエリコという町に住んでおりました、ね、エリコ、とても、ね、強固な城壁のある町です、ね、考古学的に、見ましたら世界で最も古い、その城塞都市なのではないか、ね、そういうふうに思われております。このエリコという、ね、堅固な都市の、その彼女は城壁の中に建て込まれた家、ね、ですから城壁その中が家だったんです、ね、城壁には窓があって、ね、そこから、ね、下を見れば、ちょっと高いところに位置するんですね、まあ、現在の、ね、高層マンションには、まあ、比べるものにはならないんですけど、そういうですね、高いところ、堅固なところ、ね、ちょっと他の人が聞いたら、あそこに住んでるんですか、いいですね、ね、そういうふうに言われるような、ね、そういう、マンションに、ね、まあ、住んでいたんですけども、で、まあ、その中において、ね、彼女は、まあ、暮らしており、そして、ね、そこに、まあ、宿を、宿として、ね、人々を、旅の人を、ね、もてなして、ね、そういうことをして、ね、生計を立てておりました。で、この城壁の中において住んでいる、このカナン地方の中でエリコに住んでいるという、ね、時点で、まあ、きっと、それなりのステータスがあったことでしょう、ね、セキュリティが保たれて、そして、ね、外敵から守られるという点においては、ね、他よりは、ちょっと先を行っていたかもしれません。ただし彼女は遊女という職業でした、遊女、もう来る日も来る日も自分の好みでもない、ね、男性、欲望に駆られた、ね、男性に身売りをして、で、そうして、いくばくかの報酬をその日手に入れる。で、報酬を手に入れたら、それを家族のところに、ね、持って帰って、そして、みんなでともとも食べる、ね。そういう毎日を送っておりました。
日常の家庭、これをね、自分の身売りによって、成り立てる。ということはですね、飢饉の時と戦争の時、よく起きることなんですね。日本も昔本当に貧しかった時に、一人の食いプチでも助かるようにと、子供を食べ物があるところに 差し出して、そしてその冬を差し出した子供のその身売り金で、その冬を家族がなんとか越すということがありましたよね。だから一番最初にですね、飢饉があったり、そしてまた戦争になったりなんかすると、誰が被害を被るかって言ったらね、女子供なんですね。で、子供の中でどっちが被害を被るかって言ったら、まず女の子なんです。この遺伝子のね、妙なね、計算の仕組みがあって、男子を通して生まれたものがその家家計をね継ぐという、このね、固定観念があるんで、だから一番最初に差し出すのが男の子じゃないんです、女の子なんです。女子供というのは本当に一番守られなければならない時に一番守られない存在でもある。これ本当に悲しいことなんですね。自分が身を売らなければ自分の家族の日常の家庭がない、そういう悲しい状況の中においても、自分の身を売るということをやめるというこのこともできない。自分の体は人のおまんまになってるんですよ。私の体がお父さんお母さんのご馳走になってるんですよ。こんなむごいことがね、日常茶飯事起きている。どこで戦争があって飢饉があるところ、どこで力ずくで物を奪い取るところにおいて、このようなことが日常茶飯事だって。ペリコってどういうところだったんですか。21項目のこの罪がことごとく根を下ろして、そしてそこには力ない人はことごとく奪われる、吸い取られる、取り上げられるということで、残ったものが体しか残らないような町、これがエルコの城壁の中の生活だった。ラーブは自分の家、その家にいるお父さんお母さん、もろもろのものが、力がない、地位がない、バックグラウンドがないということで、自分を頼りに生きていかなければならない、自分の家族を背負ったもの、城壁の上に自分の家を設け、そこに置いて人をお客さんとして受け入れ、そして旅館業をやりながら、さまざまな良くないことをしなければやっていけない、そのような町において住んでたのがこのラハブなんですよ。
結局ね、生きていかなくてはならないから、ね、食べていかなくてはならないから、親を、ね、養わなくてはならないから、そういうふうになってしまったんですね。ね、誰も女の子、私将来、ね、身売りをする女になるんだってね、そんなことを夢見る女は一人もいません。ね、女の子は大体ね、お姫さんになりたい、あるいはね、素敵な旦那さんに愛されて、ね、お嫁さんになる、ね、そういう夢を持つ女の子はいても、ね、そういうふうにはならないんですね。この、ただ、自分自身が、また家族が、ね、食べていけないから仕方なくなる、ね、そういうことはあります。で、ラハブはそうでした。変わりたくてもね、変えることができない日常です。このエリコという町の中には、ね、先ほどのその21項目のような邪悪なことが蔓延してはびこって、もういかに邪悪になるか、ね、いかにそういうふうに邪悪さで身を立てていくか、そういう町の中でもう、ただただ、あとはね、売るのは自分の体だけしかなくなってしまった。 そういう中において、ラハブはある噂を聞いておりました。その噂、どういう噂か。まず、不思議な民族がいるんだ。その民族には力ある唯一の神がついておられる。そして、その神はその民に律法を与えられた。どういう律法か。それはとても、道徳的に優れた律法であり、この、ような貧しい人、社会的に弱い人たちに対しては、とても優しい律法。そしてこの神様は、愛、憐れみ、許しに富みたまう神であると同時に義なるお方だから、このエリコの町の中で行われているような不正、邪悪、汚れたこと、そうしたものは許さない神である。そのような神と、その神様に守られている民がなんと荒野で40年も生きている。でしかもその前はエジプトという、世界のスーパー大国を、その、民族弱いはずなんですが、しかしその力強い神様によってエジプトに10の災いが下されて、そして、もう不思議な形で導き出され、エジプト軍が彼らを追っていったけれども、しかしそのエジプト軍もその川によって、全滅させられて、しかしイスラエルの民は川が割れて渡ることができた。こんなに不思議な民族、それが今、アラノのあちこちを経て、そして今いよいよこのエリコの町を目指して近づいてきているのだ、そういう噂を聞いておりました。
私たちですね、このアラノの場面をいつも聖書を、聞くとき、聖書を迎えるときにアラノに置いて、そしてイスラエルのための行進があり、そして妨げがあり、戦争があり、そして勝ったとか、このことしか私たちは覚えていないんですけど、ここで今日ね、皆さんね、一つまだ覚えてください。信じる者が神と共に歩むとき、必ずね、この光に対しては闇が必ずその自分のね、権利を奪われないために立つんですよ。立つんですけど、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ね、神が共に行進しているんですよ。だからイスラエルの民が行くところところに、ね、人がこう出てきて戦争、戦い仕掛けてくるんですけれど、ことごとく破れるんですね。破れたことによってどうなったかって言ったら、イスラエルの民が通ったところには罪が打ち消される。罪を犯して飲み食いしながら生きていた人たちが、イスラエルの民が行進する、時に、神が共にいて、それを全部打ち滅ぼしてくださった。この働きがあったんですよ。だから、私たちクリスチャンでしょ？荒野を今歩いてますよ、私たち。履物がすり減らない。不思議な神の力によって行進してますよ。主が先に置かれて、そして私たちと共に歩いて歩んでくださってますよ。とするならば、私たちが通ったところ、私たちが行った職場、私たちが行った教会、私たちがいる家庭、様々なところにおいて、この立ちはだかる、このようなものが全部打ち滅ぼされるべきなんですよ。私たちが通ったところは必ず罪が打ち消される。これをね、理論的に知るべきなんですね。
で、ラハブの家にはいろいろな人たちが、泊まりに来ます。ですからラハブ、いろいろなところの情報を聞くんですね、仕入れているんです。で、もうつい、最近その神の民はいよいよこのヨルダン川の向こう側の二人の強力な王、オグという王と、シホンという王、その強力な王がいたんですけど、その二人の王も打ち破って、そして今、勢い盛んで、このヨルダン川を今や、渡ろうとしている、そういう状況で、そしてこのエリコの町に向かってきている。そのことを、彼女は情報を、いろいろな方面から聞いて仕入れておきました。彼女は、 思っていたかもしれません。そうか、もうすぐ私が今見ているこの町、この世界、全部滅ぼされてしまうんだって。もうすぐ、ね、滅んでしまうこの世の中。そして、相変わらず、ね、人々は自分に対して過酷な要求ばかりしてくるって、ね、身売りをしていくしかない。そのような、ね、世界、できればその世界から救われたい。ね、もうすぐ滅ぼされてしまう、ね、この町、ね、その中から救い出されたい。自分を願わくば、その神様の民、ね、憐れみ深い神、弱い者に対して、ね、慰み満ちた神、その神様と共に生きていきたい、ね、そういう憧れが、ね、あったかもしれません。で、その、ね、憧れを持ってはいても、けれども、その憧れを誰にも言うことはできません。で、そんなこと言ったらね、裏切り者を呼ばれされてしまいます。そしてなおかつ、ね、この神の民に対して、コンタクトを取る術もありませんし、また、このような、自分の思い、それを果たして神様は、ね、知っているんだろうか、ね、まあ、知る術もありません。けれども、実は知っているんですね。神様は全能なるお方です。神様は人間一人一人のことを考えの中で浮かんでくる思いを知っておられるどころか、髪の毛の数も数えられてるんですよ、ね、髪の毛の数す一本一本数えておられ、ね、全ての、ね、ことを立ち振る舞い立つのも、ね、伏せるのも知っておられるのがこの神様です。神様は当然この、ね、遊女ラハブの思いを知っておられました。主は知っているんです。人が、ね、どういう思いでいるのか、声にもならないうめきのような祈りの、その祈りの内容も主は聞いておられます。ね、あのサムエルを産んだ母、ハンナ、そうでしたね。もう、本当に彼女は子供を産まない。ということで、もう、蔑まれて、あざけられて。で、それを、ね、神様の御前に、声に出さない祈りでね、祈っているところをね、もうあまりにも激しく尋常でない声に出さない祈り方をしてるから、それを見ていた祭司エリは酔っ払ってるんだと勘違いしたほどですけども、ね、いかに祭司が酔っ払い扱いしようとも、神様はその真実な心の願い、それを受け止めて聞いておられて、そしてその人が心の中で約束したことをちゃんと覚えておられるんです。
エリコのこの城壁に置いて住んでいるこの悲しい日々を送らざる得ないこのラハブは、この不思議な民、そしてこの民を守る神の言葉を聞きました。その時に心の中で、私も守られたい、私もああいう獣がいない人の中で生きていきたい、私もあの不思議な食べ物を食べて身売りをしないでね、生きていきたい、私も声を大いにはできないんですね。この私もは。なぜかと言いますと、エリコを滅ぼしに来るという噂があって、もう城門は固く閉じられていて、人々の心はね、もう固くね、冷え切っていた。その状況の中において、その聞いた話に対して、自分の憧れ、そして私もというこの願い、これ、公にできないんですよ。人には言えなかった。でも、聞いた言葉に対して、私も。すごい、このキーワードなんですよ、これ。私たち、一人一人、今まで、お祈りをするときに、口でお祈りをするんですよ。ここで、口の祈りと心の願いがどれだけ違うかっていう、この違いが出てくる。私たち、今まで祈っているんだけど、この祈っていることが、なんで祈っているのに、こんなに、叶わないの？なんで？どうして？ということがあって。でもね、聖書が言ってるんですよ。あなたの心。あなたの信仰。ね？心で信じ、口で告白するって言ったでしょ。心で信じたことに対しての、ね、そのアーメン。ね？そうなりたい。ということは、これはもう、私たちが口で言っていた、ね？お願いこととは、全然、種類が違う。だから、彼女は聞いたとき、私もって言っていたんですね。心なんですよ。心からそうなりたい。 私もそうなりたかった。そこの民で、ね、生まれたかった。私も、私も。と言っていた、この彼女の一人の願い。これがね、人の耳には聞こえなかった。でも、神の耳には。小さなうめきも失わず。君へと光を差し伸べて、より一層う光で共にいる主を望んだんですよ。だから言葉にならない、その言葉を人は聞いていない、主は聞いたんですね。そして主ご自身が今度聞いたから、今度アクションをするんですね。何をしたか。主は多くの旅館があってね、そこにラハブのところに主の使いを使わすんです。人は起きたことを偶然ということをよく言ってるんですね。偶然ということはないんです。神によって必然、ね、私たちが犯してしまった、ね、罪によって必然。良いこと悪いこと、良いことは神によって、ね、悪いことは私たちが犯してしまった罪のね、対価として必然がそこに待っているんです。彼女自身が聞いた言葉に、私もと言って保護者としての神を求めた。その時神様はそれを聞いてくださって、ラーブの家に神の民の中から使わされた二人を生かし、そこでラハブの主となるんですね。
本当に汚れた価値観の中で、ね、救われたいと願っても救われない、ね、コンタクトも取りようがない、そして身売りをしていた、そんなある日のところ、ね、その二人が来たんですね。二人の男性がある日彼女の家に入ってきました。その二人はですね、もう見ただけでも違うんですね。このエリコの中において、ね、暮らしてきていたどの男とも違う。何か秩序があるんです。また何か聖なる、清い、ね、綺麗な趣があるんですね。当然、そういう人が邪悪な、汚れた町の中に入ってくれば目立ちます。ね、この二人、イスラエルから使わされた石膏、ね、要するにスパイであるんですけど、しかし、ね、スパイは目立ってはならんですけど、目立ってしまうんですね。そういう邪悪な街の中においては。彼女は直感しました。あ、この人たちは、あの不思議な民の中から使わされてきた石膏だ。私のところに、よりによって私のところに来た。ね、きっと何か、導きを、ね、感じたことでしょう。で、そして、ね、この二人を受け入れました。そしてその後すぐにですね、この二人がイスラエルから使わされたスパイだということで、ね、このエリコの王から差し向けられた取り手たちが来るんです。この二章の、もう二節で早速ですね、このラハブの家に入って、ね、その次の節で取り手たちが来るんですね、二節から。エリコの王に、今イスラエル人のある者たちが今夜この地を探るために入ってきました。と告げるものがあったので、エリコの王はラハブのところに人をやって行った。あなたのところに来て、あなたの家に入った者たちを連れ出しなさい。その者たちはこの地のすべてを探るために来たのだから。
要するにですね、この町をね、歩いているときに、この人たちはもう噂された民なんですよ。そして趣がもう違うんですよ。もう全然違うんですよ。もう眼差しの一つも、もう全然違うんですよ。だからこの人たちが入ってきた途端に、人は目をさらにして、みんな追うわけなんですよ。目をさらにして。そして二人が歩いているのに、彼らを追う目はもう千千万々となっている。そして、ラーブの家に行った。ね、それを届けて、二人だよ、たった二人だよ。ね、自分たちって捉えてもいいじゃない。怖いんですよ。ね、主が この不思議な民となされた技が、もう聞いたことがあるから怖いんですよ。だから見るだけ。見るだけで、ずーっと目を皿にして見て、そして力ある王に言ってあげれば、王は何とか知ってくれるだろうと思ったら、王は何をしましたか。ラーブ、お前のところに来た、その二人、お前がちょっと連れ出せって言うんですよ。どういうことかって言ったらね、主が共にいる人たちというのは、相手が恐れおののくんですよ。主ご自身がそれを与える。だから、啓示録を見ると、ね、最後まで主の御言葉を伝える証人たちがいるよね。多くの者たちが、ね、殺されているんだけど、彼らは殺されない。ね、なんで？主が OK って言う時まで、彼らは、行くところところにおいて恐れ、おののかれてるんです。彼らが入っていて、そして、このラハブの、私も、私も、私も、これが主の御前において、いよいよ、この、実ろうとしているんですね。
で、この二人が、ね、もうきっとね、人々の目をさらにして、そういう、ね、ところをもう逃れるようにして、もうきっともうどこでもいいからとにかく入ろうって、ね、入った、そのたまたまを主は用いられるんですね。本当に主は不思議です。そこに入ったところが、このラハブという、ね、彼女の、あの今までイスラエルの民を聞いていて、そして神様を聞いていて、そして何とかコンタクトを取りたいと願っていた、その民が自分から飛び込んできた。で、それで、もう彼女、一見してパッと見て分かるんですね。あ、神の民だって。この趣は、ね、この清い趣はきっと神の民だって思ったんでしょうね。で、それでそのすぐに後に、この取り手たちがね、来て、で、そして、ね、あの二人を差し出せって言うんです。けれども彼女、意外な行動に出るんです。彼女、ね、この二人をかくまったんです。ね、この二人が、ね、彼らに連れて行かれないように。彼らもうね、どこかに出て行ってしまいました。さあ、追ってごらんなさい。追いつけるかもしれませんよ。そういうふうにですね、言って、この二人をかくまいました。
あのね、このかくまい様がね、すごいんだよ。もう、彼らを、立てって言った時には、もうすでにかくまってる。って書いてあるんですよ。ね。あの、ラハブは、その二人をもう、すでに、王からね、その、命令があった時には、すでにかくまっている。ということがもう書いてありますね。だから、彼女自身が、どれだけね、素早く、このね、主の聖なる民をね、かくまったか、ということがここ、わかりますよ。
彼女は、この二人を屋上に連れて行って、屋上に並べあった天の茎の中に隠していたのである、ね、6節にありますね。そう、もう、すぐにですね、この二人見て、あ、このままでは、ね、来てしまう。ということで、屋上に連れて行って、隠して、それから、下に降りて行って、その、対応をしたんですね。本当に、不思議なことですね。この二人からしたら、大助かりだったでしょうね。この二人のように、ね、まあ、たとえ、スパイの、ね、ような、そういう、素養が、もう本当にない、低いにしても、それでも、カイさん、ちゃんと彼らを、守るために、このラハブを使わした。ね、この二人からすれば、このラハブが神の使いのように見え、そしてラハブの目から見れば、この二人が神の使いのように見え、ね、神様なさることは本当に不思議なんですね。
主のなさる技でね、片方だけがね、大喜びで、片方がしょぼーんっていうのはない。主のなさる技っていうのは、関わった人はね、みんないいの。ね。だから、もう、ラハブは、私もって言ったのに、ね、転がり込んできたでしょ？そして、そこに、恩を売ることができたでしょ？この二人にしてみれば、ね、イスラエルの人っていうのはね、特徴があるの、この趣に。だから、 井戸のところに立った時も、その、女がすぐ、分かったじゃん。ね。だから、イスラエルの人っていうのは特徴があるの。だから、その特徴をね、絶対に彼らは消さないんですよ。第二次世界大戦の時に、ね、その特徴のゆえに、それをね、やめないことのゆえに、殺されてる人、たくさんいるんで。この、これ。あれなんていうのこれ。もみあげ。そして、彼らは、これまたプライドじゃん。こう、くるぐるくるぐる回すの。これ。これをね、こうやってくるぐるくるぐるぐるぐる回すの。これ彼らのプライドなんです。ね。だから、そういうことを、第二次世界大戦の時も、彼らはそれをやめなかったことのゆえに、あい、ユダヤ人。で、捕まって、それで、葛飾にいた人多いんだよ。だから、そうだよね。はいはい。ほら、本読んでね。本読んだ人は、そうだそうだって言ってんじゃん。読みなさい。彼らがね、そういう、スパイに行くのに、それをね、そのまんま行くんだよ。本当にね、仰せられた言葉、それをそのまま信じて、ね、もう、会を受けられない。会がないっていうことを信じて、そのまま、まあ、会はなかったよね。でも、町中の人が目をさらにして、戦々満々の目が彼らを追って、ね、大変な状況の中にいたよね。後ろを追ってるから、ね、だから彼らは分からなかったでしょ。よーくこうやって見て、後ろの人はみんなこうやって見て、そういう状況だったと思います。本当、イスラエルのこのユダヤ人っていうのはすごいなと思いました、見事まで。今日の見事は見てもね、この人たちはすごいなって、これ信仰なんですよね。恐れてたら服装を変えたり、なんかいろいろとするはずなんですよ。なのに、彼らはそれを知っていない。ね。そのまんま、主の前で OK されたその服装のまんま、彼らはその道を歩いてるわけなんですね。でも、ね、主は彼らを守るんですよ。守られて、ね、ちゃんとまだ命を懸けて守る人までちゃんと用意して、そして、ね、この人たちもすごい、主がやっぱり私たちを守ってくださった。その確信を得させ。そして、またラハブはラハブで、ね、すごい、保証を得るようになる。これがね、主のなさる技なんですよ。だから、主にあって、大いなることが起きたときに、片方だけが良くて、ね、自分も一緒に働いたのに、ね、自分にも何にもない。ということで、こうやって、指を、ね、しゃぶるっていうことはない。だからパビリが言ったでしょ。一緒に手がけた人はね、足が継がれて一緒に来られてないということがあっても、取ってきたものは等しく分けるって言ったでしょ。これが主にある法則なんですよ。うちの教会の祈りでもいつもこれでしょ。多くを分取らせてください。多くの兄弟姉妹を住まわすことができますように。ぶんどったものを共に分かち合うことができますように。教会の祈りの中でこれが入ってるじゃないですか。アーメン。
さて、今までですね、この遊女ラハブが何か信仰を、ね、それまで持っていて、神の民に対する憧れがあって、でそれで、ね、いよいよその願いが叶ったって、そういうふうにな形で、ね、そういう信仰ありきの前提で見てきましたけども、ね、果たしてそうなのかなって思う方もおられるかもしれませんけど、ね、証拠がヘブル書にあるんですね。ヘブル人への手紙の11章です。ヘブル書11章の31節です。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを 免れました。
アメン、
アメン。で、信仰によってなんですね。友情ラハブは信仰によって偵察に来た人たちを穏やかに受け入れた。このね、偵察に来た2人がある日突然ポンって来た時に突然ラハブに信仰がポンって芽生えたんじゃないんです。以前から信仰を持ち続けていたから、以前からこの神の民に対しての憧れを持ち、そして誠の神様に対する憧れを持っていたから、だからその積み重ね、信仰の積み重ねがあったから、この2人がポンと来た時に、ね、もうとさに命の危険を犯してでも、ね、だって自分裏切り者の行動しているわけじゃないですか、ね、でも自分は神の民に入りたい、この神の民をかくまいたい、その願いがあって、それで、ね、彼女は、ね、このことをしたわけです。で、それで彼女、ね、このことをしたので不従順な人たちと一緒に滅びることを免れましたと書いてあります、ね、不従順な人たち、ね、ギリシャ語でアペイセオと言います。アペイセオ、不従順な、ね、これ、ね、逆らうとか服しないとか、ね、あるいは聞き従わない、ね、そういう意味があります。ですからこのエリコの町の中のあの、ね、21項目の罪ある者たち、聞き従わない者たち、不従順な者たち、ね、逆らう性質を持っている者たちと一緒に彼女は滅びることを、ね、それをそこから免れたと書いてある。免れられるんです、ね、うん、このエリコの町、ね、何千何万いたかは分かりませんけれども、たとえ不従順で聞き従わないで、ね、もうその神のために対してはもう徹底抗戦だってことで城門を固く閉ざして、そういう聞き従わない者たちと一緒に彼女が滅びることを、それをさせないのが神様です。
アメン。
神様は、たとえその町、ね、何千何万いたところにおいて、その中に義人が50人いるならば、その50人のように滅ぼさないお方です。40人も でもそうです。30人でもそうです。あのソドムとゴモラの町、アブラハムが取りなしました。あの中に義人が、ね、50人いればどうですか、40人いればどうですか、最後には10人いればどうですか、神様と交渉しましたけれども、神様がたとえ10人でも滅ぼすまい、その10人の義人のために、それが神様です、ね、それが誠の神様、ね、神様は誠に正しいお方です。あいにくそのソドムゴモラの町には、ね、義人が10人もいなかったんですね、
うんうんうん、
このただロトとその家族だけが、ね、命からがら逃げ延びました。そして地獄の炎が、ね、天から降ってきて、このロトが出て行ったその明け方、ね、炎がその町を焼き尽くしました、ね、もう性的に乱れに乱れて、男が男を、ね、女が女を、ね、さらに、ね、もうおじいちゃんまで知りたいものだのうとか、なんかそういうですね、もう小さいものから大きいものがね、年寄りに至るまで、その、そういう、なんか、汚れていた。だから、神様はそのような者たちを全て滅ぼして、義人だけを救い出しました。この、ね、エリコの町の中を読めてもそうです。遊女ラハブ、ね、彼女は、偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。ね、このヘブル書11章は、信仰の偉人たちのリストが連なっております。ラハブについては、そのこと、その信仰のゆえに、彼女は滅びを免れたと書いてあります。不従順なものに対する、ね、滅びの裁き、それローマの一章の方で、ね、先週、先々週も、ね、見ましたけれども、本当に彼女は、その邪悪な時代、邪悪な町、邪悪な周りの中において、ね、この周りの人たちが、もう幼い頃から、そういう、汚れたこと、暴虐なこと、ね、そればっかりしてる。それに対して疑問を持って、そして神の民のことについて聞いたら、それに対する憧れを持った。神様はそれを見てご覧になり、彼女のその志を受け止めて、彼女のところにその二人の男性を使わされ、そしてこの二人の男性もその彼女のところへと導かれたんです。
これで私たちが学ばなければならない法則が出てきましたね。自分が聞いたこと、見ていることの中で憧れが生じたとき、欲じゃないよ、 欲が生じたんじゃなくて憧れ。ああ、そうなりたい。私もそうなりたい。私も、私も。心の願いが生じたときに、ね。主よ、私もそうなりたい。私もそうなりたい。私もそうなりたい。と、皆さん、それね、心の願いを主に走るべきなんですよ。私はね、自分も知らないうちにこれをね、やってたんですよ。よく祈る祈り手を見ると、私もそうなりたい。ああ、私もそうなりたい。しようってやってたんですね。奉仕がよくできる人を見ると、私もそうなりたい。私もそうなりたい。私も奉仕がしたい。と願っていたんです。挙句の果てにね、すごい金持ちがいたんですよ。さっき言ったでしょ？玄関マットが何百万。ね？そんで、で、お座敷っていうのリビングに置いてるの千何百万で、そこの家ね、よく私来て来てって言ってた家、そう、その値段知らなかった時は私踏んだよ、その玄関マット。あの値段してからはね、ちょっとね、踏みたくなくなっちゃった。それで玄関マットのね、横をこう通って私そこの家行きましたよ。祈った、その金持ちの様、それを見てね、私祈ったんですよ。主よ、私も。その時にプラスアルファ、もう一個祈ったんですよ。私は玄関マット買いたくない。私は、それをね、主の栄光のために使いたい。と思ったんですよ。だから、私自身は、その主が私に栄光の富を与えてくださった時、私は金庫員になりますって祈ったんですね。金庫員っていうのはお金を預かってはいるものの自分は使わないんです。でしょ？だから金庫員になってお金は預かります。でも私は使わない。そしてあなたからの請求が来た時に私はそれを下ろす。そしてあなたがね、今請求した先においてそのお金を使う。ということだったからずっとそれが続きましたよ。心の憧れ、そして私も私も、というのはね、理屈でもない、ね、物のお願いでもないんですね。物恋でもないですね。拝み倒しでもない。心で聞いて、見て、心が動かされて、私も私も私もとなった時には、私も主よ、私も主よ、皆さん祈るべきなんですよ。これが今日ラハブを通して主が私たちにこの法則があるよって明らかにしてくださっている。
で、彼女はこの二人をかくまって、ね、そして無事にやり過ごしました。で、やり過ごした後、ね、彼女はこの二人のところに行って、ね、今度は彼らに彼女命乞いをするんですね。ちょっと立場は逆だと思いませんか、ね、エリコの町の中にこの二人が、ね、の側が命乞いをするはずなんですけど、彼女は逆にこの二人に命乞いをするんです、ね、皆さん、霊的な世界とはこういうものです。クリスチャンはですね、神の国から使わされた神の民、ね、このように使わされてるんですけども、ね、一見するとクリスチャンの方がなんかあまり、ね、弱いかのような、そういう立場に見えるかもしれないんですけど、しかし霊的立場としては世の側が私たちに命乞いをするべき立場なんですよ。本当は
すごい変だよこれね。映画でやったらすごい変だよね。囲まられて、屋根裏部屋、ね、物入りの中に、物置の中に入って、そしてこう囲まれてるんだよ、隠れてるんだよ。その人のところに行ってちょっとお願いしていいですかって、へりぐだる。で、最高のへりぐだりじゃないですか、このラハブの。ね、私がね、あなたたちを助けてあげたんだから、なんとかせいっていうことじゃない。ね。へりくだってるんですよ。良い言葉をたくさん聞いて憧れを走ると、その人の人格も良い言葉に似せていく。ね。だから、 信仰は聞くことによりって言ってるでしょ。皆さんは聞く耳、これ本当に大事なんですよ。良い言葉聞いてください。良い言葉を聞くと、聞いた言葉に憧れが生じた時に、その憧れが生じたものは皆さんの人格、皆さんの富、皆さんの祝福、皆さんの幸い、もろもろになっていくんですよ。だから良い言葉を聞いて、そしてそれに憧れを持ってください。これがラハブ法則なんですよ。
で、彼女がどのような言葉で、ね、彼らに対して言ったか、この吉明の2章の11節からお見せしていきますと、私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は、上は天、下は地において神であられるからです。アメン。で、ラハブはもうここにおいて信仰告白をしました、ね、あなた方の神こそ天においても、ね、地においても神であられるお方だ。その神の御前において私たちは震えおののいている。で、さらに12節、どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと、今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。アメン。で、私はあなた方に真実を尽くしました、ね、この真実、ヘブライ語ではケンセドと言います。ケンセド、ね、聞いたことありますね。恵み、憐れみ、神様の、ね、その憐れみ、それを尽くしました。だからあなた方も私の父の家にケンセドを、ね、尽くしてくださると、そのように今主エホバにかけて私に誓ってくださいって、ね、もう逆に向上するんですね。私はあなた方に、ね、恵みを施しましたから、あなたもね、父の神様にね、神様にかけて平成と、ね、それを与えてください。そしてそのための確かな証拠もくださいというんですね。誓うばかりでなく証拠をくださいって、ね、もう言葉で、ね、言うのみならず文章にして、ね、捺印して、そして確かな証拠として私に確かにそれをすると約束してください。そういうふうに持ちかけます。さらにこの13節、私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属するものを生かし、私たちの命を死から救い出してください。アメン。
アメン。
もう彼女の信仰ここにも表れています。自分たちはもう死ぬべきものだ、もうすぐ裁かれる存在だ、ね、このエリコの町は確実に、ね、あなたとあなたの神によって滅ぼされるでしょう。けれどもこの私と、また私の家族、ね、父、母、兄弟、姉妹、また彼に属するものはどうか生かして、命を死から救い出してください。そういうふうに求めました。
アメン。
彼女には確かな信仰がありました。
アメン。
この、ね、ヨシュアとその軍団、ね、彼らは確実に勝利し、そしてなおかつ憐れみ深く、ね、救ってくださるに違いない、そう信じて彼らは、ね、彼女は彼らに言ったんです、
うん、
で、ヨシュア、ヘブライ語で神は救いという意味ですけども、これがね、イエシュアになり、これがイエスになるんですね。ギリシャ語でね、イエス、イエス様のことです。ヨシュア。で、ですから、皆さんの主であるイエス様は、誠のヨシュアなるお方です。皆さんも、このヨシュア、ね、誠のヨシュアであるイエス様に、お願いして、どうか救ってください。どうか私と、我が家族を救ってください。そういうふうにお願いするならば、主は、その三段を立てて、そして印をくださるんですね。この石膏たち、彼女に、ね、印をくださいと、印を求められましたけれども、この二人、ね、この神の民の二人が彼女に渡した印、それは赤い印でした。赤い紐でした。18節、ね、私たちがこの地に入ってきたなら、あなたは私たちを釣り下ろした窓に、この 赤い紐を結びつけておかなければならない。またあなたの父と母、兄弟、またあなたの父の家族を全部あなたの家に集めておかなければならない。あなたの家の戸口から外へ出るものがあれば、その血はそのもの自身の頭に帰する、この赤い印、これをあなたのその家に結びつけておきなさい。そしてその印の中にいるならば、あなた方は安全ですよ。しかしその赤い印の外側に出るんだとするならば、それ命の保証はしませんよ。そのことを、ね、この二人は告げます。この赤い印、皆さんとこの赤い印関係ありますか？
アメン。
アメン。ありますね。大いにありますね。皆さんは赤い印をつけているでしょうか？
アメン。
アメン。イエス様があの十字架上で流された血、その赤い血を、その赤い血を、ね、私たちが信仰によって結びつける、ね。信仰はトゥーバンドという意味がありました。ね、バンドする、束ねる、あるいはトゥーユナイト、ね、まあ、一つに連合する。ですから、このイエス・キリストがあの十字架で流された血、これが、ね、これを信仰によって私たち自身に結びつける。ね、この赤い紐を、ね、彼女が結びつけたように、私たちも結びつけて、そしてその血の印の中にずっと留まっているならば、滅びの災いは私たちには起こらないんです。
アメン。
出エジプトの晩、あの、ね、イスラエルの民が、モーセを通して告げられた死の言葉を守りました。うん、すなわち、一人一人それぞれの家々に、子羊を用意しなさい。うん、そして、杉越の、ね、2月の14日の晩にそれをほふって、そして、その血を扉の鴨居と門柱につけなさい。印としてつけなさい。うん、そしてその夜、その、ね、羊を焼いて食べなさい。で、それでその夜、ね、滅ぼす者がエジプトの地を生き巡るとき、あなた方には、ね、その血を見て滅ぼす者は通り越そう。あなた方の家には滅びの災いは起こらない。けれども、その血の赤い印の外に出ている者がいたら、滅びの災いが追いついてしまいます。この夜をね、あなた方は記念として、ね、いよいよ代々守り行う、ね、永遠の祭りとして祝いなさい。主は定められました。その赤い血の印、これ現代の私たちに対しても、ね、永遠のその掟として定められています。もし私たちがこのイエス様を信じる信仰を、ね、結びつけているならば、私たちには滅びの災いは起こらない。けれども、ね、たとえ一度ひとたび結びつけたとしても、またそれを振りほどいて、ね、世の中の、ね、邪悪な人たちと一緒に、ね、罪の飲み食い、汚れの飲み食い、それを、ね、しているならば、滅びの災いが、ね、その日その時もし来たならば彼に追いついてしまう、ね、だから私たちはしっかりといつでもこのイエス様の血潮を信仰によって帯びているべきなんです。結びつけて、結び続けているべきなんです。ね、彼女は、ラハブは、ね、すぐに、ね、それをしました。ね、21節、ラハブは言った。お言葉通りにいたしましょう。こうして彼女は、彼らを送り出したので、彼らは去った。そして彼女は、窓に赤い紐を結んだ。アメン。この赤い紐が、ね、彼女たちを助けたんです。エリコの城壁、ね、それは先祖代々ずっと人々が積み上げてきて、もう、ね、補強に補強を重ねて、ね、工夫に工夫を凝らして建て上げられた城壁ですけども、しかしこのエリコの最後の日、エリコが裁かれる日、その城壁は何の役にも立ちませんでした。ね、ただ一つ役に立ったのはこの赤い紐です。ね、この赤い印の中にその日その時、ラハブと、その父、母、ね、また兄弟、姉妹、またそれに属するものを、ね、このラハブのこの家の中に入れていたならば、ね、あの、ね、エリコが裁かれるとき、7人の祭司が7つの角笛で持って7つのラッパを吹き鳴らして、そして、ね、時の声が上がったとき、城壁は 崩れされましたけども、このただ一つ赤い印の窓につけられた遊女ラハブのその家、その部屋だけは滅びを免れたんです。
多分ね、この日ね、みんなね、ラハブの部屋、赤い印が垂らされているそこにみんな集まっていたんでしょうね。発掘されたんですよ、エリコの城壁。私テレビで見ましたよ、何年か前に。普通に NHK でやってた。で、発掘された時に、ここはエリコの城壁があったところで、ここだけ残ってるっていうところがあって、これが聖書で言う、考古学者が言ってるんですね。ここは聖書で言うその残った理由というのは、聖書が言ってるそのね、ラハブの部屋、本当にそこだけ残ってるんですよ。ここで私たちまだ一つ知るべきことがある。エリコの城壁、これね、罪によって濃い太った城壁なんですよね、怪敵が絶対入ってこれないようにしておいて、そしてあらゆる神がね、忌み嫌うことをその中において日常茶飯事して、そしてかすめ取り、奪い取りね、殺し合い、あらゆるこの21の項目が全部ね、行われたその城壁の中なんですね。城壁によってね、快適から守られるというね、この安全性ね、このセキュリティというものはあるものの、それをいいことに人はその中であらゆるね、悪いことをして、この城壁の外に人が行けないような状態にしてしまった。昔は財産のね、主な財産というのが土地でしょ、土地を全部奪い取っちゃった。ね。そうするとどうなるかしたら、もう物乞いして生きるしかない。言いなりに生きるしかない。だから、もう、かすめ取るものと、言いなりになって生きるしかない人たちがそこにいる。そういう世界が、このエリコの城壁のこの内側だったんですよ。ね。だから、この城壁があるゆえに、言語に罪を犯し続けて、その社会、その時代、それを守り抜くことができたところが、このエリコの城壁の内側だったんです。今も、エリコの城壁に匹敵するような、ね、あらゆる圧迫、あらゆる貧困、ね、腐敗、様々なことは、はびこっていますよ。私たち一人一人は、自分が何かあった時っていうのは、すぐこの誰かに言ってね、何とか助けてくださいと言おうと人を思い巡らしてしまうということなんだけど、この城壁、この堅固な城壁、もう人の手によっては、この何とかね、できない。この城壁に対して神様が命じたのは何かって言ったらね、こう罪がすごいでしょ。21項目の罪がもうそびえ立ってるでしょ。神が命じられたのは、口を一文字にしてね、回れって言ったんですよ。で、7回回ってね、吹き鳴らせって言ったの。何、私たちは何かあった時に、それをね、本当にこれが主がこの城壁をね、打ち壊してくださることを信じて回るんですよ。だからもう悪どい人がいたら、その人を置いといて回ったら怒られるから、そうじゃなくて、その名前を置いて回る。ダメだよ。悪毒ない人にやっちゃいけないよ。どういうことかって言ったらね、物事は言って当てがあったらそこから返ってこない。祝福も呪いも。でも私が呪ったところで、その人が呪われるべきじゃなかったら返ってくる。 私が祝福したところでその人が祝福を受けるべき人じゃなかったら帰ってきます。祈りというのは当てを外れない、外さないということだから、良くない、良くない、罪によって良くない力を持って人を困らし、この私を困らすということが明らかであるとするならば、ね、その人に対して一切何も言わない。回る。回る。回る。そして、パンパパーンでしょ？時が満ちました。ね？啓示録でもラッパが吹かれて、ね？蜂の災難とか。って言ってるでしょ？だから、私たちは今、ラッパがないから何をするの？ラッパより強い主の皆を呼ぶ。ね？回ったら、ね、パンパバーンのところで、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様。ラッパの代わりに、私たちも、主の皆を呼ぶ。ね？その後に、この城壁が内側から、爆発されたかのように崩れたんです。何トンの力でしたっけ、あれ。
ちょっと何トンかわからないんですけど、考古学で発掘されたその城壁が崩れたのを、ね、内側から外側に向かって崩れてるんですね。これ城を攻撃するときにありえないんで、普通城を攻撃するんだったら壁外側から内側に倒れるはずなんですけど、でも逆なんですね。もう主が働いたとしか言いようがないんです、このエリコに対して。
確かね、パスタが前メッセージした時に何トンって言いました。それその力の大きさを、まあ後でちょっと調べてみます、私。
何トンって言ったの記憶があるのはですね、イエス様の十字架復活の朝ですね、鎖型の封印がなされたんですけど、その鎖ですね、もう何十トントラ、ね、何トントラックがもうバーンって、ね、ぶつかったような衝撃でその、ね、鎖が、ね、金属製の鎖が破壊されていた、ね、その破壊のされよう、ね、破壊されたその金属の破壊、ね、あまりにも不自然なんですね。もう何十トントラックが、ね、バンってぶつかったとしか言いようがない、ね、そういう壊れ方をしていた、ね、そういう、ね、発掘されたというのを聞いたことがあります。主がなさることはですね、本当に信じられないような、ね、人間のその理屈に合わないようなことを主はなさるんです。
そうです、
この地上において。でそして、ね、この時代、ヨシアの時代、ね、祭司が7度、ね、このエリコの周囲を、ね、7回回って、そして7つのラッパも、ね、7人の祭司が吹き鳴らした時、このことが、ね、起き、このエリコでもうそれまで積み上げてきたあらゆる人類の英知、それらはもろくも崩れ去って、そして赤い印の中にいる人たちが救われました。それと同じことが、ね、世の終わりに起きます。
目、
ね、黙示録において、ね、7人の御使いが、ね、7つのラッパを、ね、手にして、そして7番目のそのラッパが吹き鳴らされるとき、すべてのものは、ことは成就した。そういう声が湧き起こって、すべてのものが我らの主イエス・キリストのものになる。最初この地上のものはね、すべて、ね、滅びることが書いてあります。この、ね、世界の滅びが近づいているということを、ね、これは確かなことですけども、けれどもこの、ね、世の滅びが近づいていることについて、ね、なんとなく、それを免れたいなって、なんとなくこの、ね、邪悪な世界から救われたいって、ね、そういうふうに願う人はいるんですけども、しかしなんでその中でラハブが救われたか、それ信仰があったからです。
アメン。
この救ってくださるお方に対する信仰、
アメン。
すなわち今現在救われるためには明確にイエス・キリストは救ってくださるお方だという信仰、これを 持っていること、ね、これが救われるための条件です。
アーメン。
イエス様こそ救ってくださる方、イエス様こそ、ね、この本当に邪悪なエリコのようなところに生まれついてしまった、身についてしまった邪悪な性質、ね、身についてしまった、ね、汚れた、情欲、ね、そうしたものを唯一救ってくださるのはイエス様だけだ。この信仰、これによって救われるんです。ラハブは遊女だったんですけども、しかしこの日以来遊女ではなくなりました。そして彼女はですね、素晴らしい旦那さんとその後結婚するんですね、サルモンという素晴らしい旦那さんです、
うん、
で彼女このサルモンと、ね、結婚して、そして、ね、彼女子供が生まれます、うん、ボアズという子供です、うん、ね、ボアズ、ね、ルツキに出てきますね。ボアズは、ね、ルツキの中におけるボアズは、ね、その時代の有力者でした。
アメン。
そして、ね、主を恐れを敬う、ね、ことがその中でなされ、ね、従業員同士の間で、ね、主があなたを祝福されますように、ね、主があなたと共におられますように、ね、そういう挨拶が取り交わされるような、そういう家だったからには、ね、この、ね、サルモンもどれほど素晴らしい信仰者だったでしょうね、
うん、
ラハブは神の民の法律を知りませんでした、ね、途中から入ってきました。子供の時から、ね、主の教えを受けておりません。サルモンは受けておりました。だからサルモンが、ね、彼女を教え、そしてその子供を、ね、ボアズという息子に信仰を受け継がせて教えたんですね、
うん、
こうしてこの一家はその時代に祝福された家庭となって、さらに、ね、ボアズから、ね、その、ね、オベデが生まれ、ね、オベデからエッサイが生まれ、エッサイからダビデが生まれ、
ね、
ダビデ王の家系につながっていたんです。アレルヤ。栄光の家系に入ったんです、このラハブ、ね、それ以前のものはもう過ぎ去って、全てが新しくなりました、ね、このことは起こるんです。いかにね、以前汚れた性的な汚れ、あるいは、ね、邪悪な汚れ、ね、そうしたものであったとしても変えられるんです、このラハブのように。
アメン。
皆さんも変わることができるんです。
アメン。
このイエス様を、ね、救い主として信仰し告白し、そしてイエス様の血潮というこの救いの印を皆さん自身に結びつけて、信仰によって結びつけて、そして、ね、神の民として、ね、どんどんと祝福されていく、そして栄光の家系と入っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。それではこれから皆さんそれぞれがイエス様を見舞いに出て、それぞれの祈りを捧げる時を持ちましょう。
アメン。ハレルヤ。イスラエルの王様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。ラハブに与えてくださった主よ、心の憧れを私たちにも与えてください。聞いた言葉に対して主よ、私もと主よ、心の底から願う私たちでありますように主よ、祝福してください。私たちが口で言っている、頭の構造で考えて口で言っていることというのは、なかなか主よ、本当に祈りの答えとして答えられないということが、時間が経つ、本当にたくさん時間をかけなければならない、数打って一個当たる何本みたいなものです。でも主よ、心の中に憧れが生じ、そして心の中で私たちが主よ、あなたの御前に置いて聞いた言葉に、私もと主よ、私たちがこの憧れを、その信仰を発していくとするならば、主よ、あなたはそれを聞いてくださるお方であることを感謝いたします。ラハブは聞きました。ラハブは聞いて心の中で憧れを持ち、そして私もと主よ、あなたに主よ、自分の言葉に言えない、言い尽くせない思いを発しました。そしてその人が聞けないこのラハブの心の叫び、願いは、主よ、あなたの御前に走り行き、そしてあなたが恵みを走らせてくださり、そしてその恵みの印として、二人の石膏をラハブの家にあなたが使わせてくださったことを心から感謝いたします。主よ、私たちにも主よ、この信仰を与えてください。そして私たちにも主よ、この信仰の家に二人の石膏をあなたが使わせてください。私たちも赤い印によって主よ、垂らすものでありますように、
そして私たちの家族の救いを完成することができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たち一人一人がこの信仰によってイスラエルに加わり、そしてラハブの孤独、私たち一人一人もイエスキリストの皆と師匠と命と栄光によって、栄光の家系に、栄光の家庭に、その家紋に加わるものでありますように、連なるものでありますように。私たちも主よ、あなたがその力を与えてください。私たちの子孫からボアズが出ますように、アーメン。私たちの子孫からダビデが出ますように、アーメン。私たちの子孫から主よ、使徒パウロのような本当に働きに働くあなたの栄光の働き人が出ますように。私たちの子孫から主よ、あらゆる主よ、あなたの御心にかなった働き人たちが出てきますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちを主よ、イエスキリストの皆と地所と命が栄光によって祝福してくださり、金銀においても、また知恵においても、主よ、あらゆる力においても欠けがないものとして私たちを用いてください。権威、力、威力、尊厳、勢いを持って、今日もあなたが与えてくださったこの信仰、この御言葉を持って、主よ、私たちが入れ出すその全てのところにおいて、イエスキリストの皆と地所と命と栄光によってラハブの働きができますように、そして私たち一人一人がこの石膏の働きができますように、私たち一人一人がイエスキリストの皆と地所と命と栄光によって、この赤い印、これを垂らす働きができますように、イエスよ、あなたが私たちを祝福してください。私たちの中からあなたがこの時代を司るボアズを与えてください。そしてあらゆる経済、そして信仰の力によって人々に尊敬される、主よ、本当に私たち一人一人であられますように、イエスよ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。今週もあなたがこの御言葉を持って私たちをまっすぐ歩ませてくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
アーメン。主よ、本当に滅ぶべき私たちでしたけれども、しかしあなたは見つけ出してくださり、本当に滅びの中で埋めているようなところを、周りの不従順な者たちと一緒にせずに、その中から選び出し、その中から抜き取ってくださり、そして栄光の家系と入れようとするために、このように召し出してくださったことを感謝します。あなたはラハブをご覧になっておられました。あの邪悪な町の中で、邪悪な価値観しか知らず、そして邪悪な行動パターン、思考パターンしか分からずに埋めいて苦しんでいる、そのようなラハブのような者たちをも、あなたは今この時代この時、救いへと導こうとして待っておられ、そして私たちを石膏として主を使わせてくださるということを信じて感謝いたします。まず我らは救い出されました。主よ、次は本当に多くの人々を導いて、このボアズのように、ダビデのように、あるいは使徒パウロのように、そのような世帯をどんどんと作り出し、生み出していく我ら一同でありますように、どうかこの時代我らを用いてください。
アメン。
あなたが今日これらの恵みの御言葉を私たちに教えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。
アメン。
アメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美します。 いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。